今年の年間賛美として賛美歌310番をご一緒にこの礼拝で歌うのは、この礼拝先ほどので最後になりました。静けき祈りの時はいと楽しいと、1年間そのように賛美を捧げてきましたけれども、この1年を振り返っていかがでしたでしょうか。そのように静けき祈り、その楽しみを味わってきただろうか。静かに主の前に祈る、そのような日々であっただろうか。どうでしょう。今年最後の礼拝において神様の前に静かに黙して祈る信仰、このことについてこの詩編から学びたいと思います。この詩編の中心は一節であります。そしてそれは五節に繰り返されています。一節だけではなく、一節二節が五節六節に繰り返されています。お読みします。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。五節です。私の魂を黙ってただ神を待ち望め。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることがない。一節二節が五節六節で繰り返されていますけれども、少し変化があったことにお気づきになられたというふうに思います。でここに詩人の心の動きが見えます。一節で詩人は自分の思いを宣言するように述べていました。しかし五節では自分の魂、自分自身に語りかけています。そうはあれない、自分に直面する中で加えていった変化であります。また二節六節の神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、ここは同じなんですが、その後が少し違います。一節では私は決して揺るがされないとありましたが、六節では私は揺るがされることがない。語尾の変化はともかく、この決してという言葉が入るか入らないかの違いになっています。でこの決してという言葉はひどくとか大きくという意味の言葉です。ですから 1節、あ、2節は、私はひどくは揺るがされない、大きくは揺るがされない、そのような意味になります。で、6節は揺るがされないと言い切っているんです。なんか一見すると決してっていう方が強く感じますけれども、そうではなくて、前者は大きくは揺るがされない。でもこの支援が進んでいく中で、6節は揺るがされないと言い切っているんです。あるいは決してという言葉を残したとしても、2節では決してというふうに言ってたけれども、6節ではその力みが取れて揺るがされないと言っているんだと、まあ、そう解釈されます。まあ、いずれにしましても、詩人が神様に向き合っていく中で、この詩を歌っていく中で、後者の6節の方が確かな信仰に導かれて告白した言葉となっています。さて、今日の箇所、黙ってという言葉が、最も重要な言葉になってきます。で、一節ではこの黙ってという言葉が名詞で語られていますけれども、五節では動詞として語られていて、そしてこれは命令形となっています。つまり五節の方は黙っていなさいと言っているんです。待ち望めというところではなくて、黙ってという方が命令形になっています。ちなみに待ち望めという言葉、ちなみにという方はふさわしくないかもしれませんが、待ち望めという言葉は待つというよりは神様の方を向くという意味です。神に向かってという意味が直訳です。ですから合わせて言いますと、ただ神の方を向き、ただ神様に向かって私の魂を黙っていなさいと五節は言っているんです。ただ神に向かって私の魂は黙っていなさい、沈黙せよと言っているんです。黙ることができない、沈黙することの難しさを感じている、そんな中で語られたということができます。黙っているってどうでしょうか。まあ、すぐに何かを言いたくなる、まあ、日常の中でもそうですが、いろいろとこう考えが先行してしまって、先走ってしまう、あるいは言葉じゃなくてもじっとしていられないと。私たちはどうだろうかと思います。黙ることができない、沈黙に耐えられない、沈黙するということはただ受け身でいることではありません。それは消極的なことではないんです。そこにはむしろ身を委ねて飛び込む謙遜な姿勢があります。信頼があってこそ黙っているということができます。この祈りの生活が日常の生き方にも現れてくるように思います。 人との対話の中でも、共に生きるその交わりの中でも、私たちの姿勢とはどうだろうかと考えさせられます。神様の前に黙って静まる、沈黙する、またそれが日常の生活に、生き方に現れています。なぜ黙って沈黙して静かに祈ることができないのか、一節二節を述べた後の詩人の関心は周りの人々に向かっています。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか、お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。城壁を傾け石垣を倒すように、実に彼らは人を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し心では呪う。詩人は、私は決して揺るがされないと告白した後でありますが、すぐに周りの人間の言動によって心揺さぶられるんです。そんな思いに駆り立てられています。表題にダビデの賛歌とありますので、ダビデ王の背景を考えますと、サウル王に追われている場面を思い起こすこともできます。あるいはアブサルムの謀反の時のことごと、あるいは親しい者に裏切られる、そういう背景があったということも考えられます。しかしそうではなくても、確かに私たち一人一人においても、敷居をまたげば7人の敵がいるというように、厳しいこの社会の現実があると思います。そういう中に私たちは身を置いて、まさにこの詩篇のように、あたかも大勢で一人の人が襲われるように、城壁が傾くほど攻撃され、ついには倒されるように、城壁がこう攻撃されていく中でだんだん傾いていくわけですけれども、もうそこ最後の一押しをするようにという、つまりこう本当にこう一人の人を襲われるようにして、いろんな形で痛みを負っていって、本当に倒れそうだというような中で突き落とすような、そんな世の試練がある、そんな描写です。で、そのような人々の語る言葉は偽りであって、口先では良いことを言うけれども、しかしその心は呪っているというんです。この世の中においては起こりうることです。あるいは直接的にこれほどのことではないにしても、追い詰められて被害妄想的になるということも少なくはないこの社会だと思います。ダビデ王もまたその時代の中で、その立場の中で厳しいところに立っていました。 私たちはどうでしょうか。それぞれの置かれた状況の中で、この通りではないにしても、やはりこの世の戦いというものがあると思います。そういう中でこそ祈りが必要です。黙って主の前に祈ることが必要です。しかしそういう中でむしろ祈れないという現実が、黙っていられないという現実があります。襲いかかるさまざまなそのような敵といいますか、試練の中で右往左往するように、あるいは逃げ回るように、あるいは抵抗するようにして黙っていられない、静かに祈れないという現実があります。試練の中、その渦中にあって神様の方に心を向けられないという、そんなことがあるのではないでしょうか。皆さんのこの1年間の歩みはどうだったでしょうか。ダビデもこれほどの経験をしてきた中で、五節の自分の魂に語りかけていくという展開に入っていきます。この行間にどれほどのものがあるのかなというふうに思うんですが、ここで立ち止まって振り返っているようです。五節は明らかに黙って祈ってこられなかった告白と見ることができます。それゆえに私の魂を黙ってただ神を待ち望めっていうんです。先ほども述べましたように、黙っていることは単に受け身ではありません。消極的なことではありません。むしろそこにはへりくだりの姿勢と信頼があります。神に向かってこの置かれた状況の中で心を顔を神様に向けて、そして黙っているということは神様への全面的な信頼であり、またへりくだりの姿勢を示すことであり、そして神様によって語られる御言葉に服従するということの信仰の表明であると思います。御言葉に従うという覚悟があってこそそこに立てると思います。そうでないときに私たちは黙っていられないんだと思うんです。黙って神の方を向け、神に向かって沈黙せよと自らに語っています。私の望みは神から来るからだと、ここでも救いという言葉と望みという言葉を言い換えていますけれども、確かに救いは神から来る、そして今目の前の望みもやっぱり神様によって与えられるんだという告白に移っています。で、6節の御言葉が繰り返されるように述べられて、そして5、6っていう後半の方が語られて7節なんですが、先ほどの1節2節が語られた後、詩人の心は周りの人々に向かっていました。しかし5節6節を述べた後、詩人の心は周りの人ではなくて神様に向かっています。7節です。私の救いと栄光はただ神にある。私の力の岩と 酒どころは神のうちにある。私に救いを与えるのは神である。でここで私の栄光というのはダビデ王にとっては神から与えられた、神様によって建てられた王としての権威であると思いますけれども、それは神によって、ただ神によってあることだ。私たちで言うならば、主にあって生きる尊厳、人として生きる尊厳でしょうか。でもこれは神様によって与えられているものなんだ。神様によって私たちは作られ、生かされ、キリストにあってあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという語りかけを聞く、生かされている、これは神様によってあることなんだ。尊くそこに置かれている、それは神様によって置かれている。私の力の岩と酒どころは神のうちにこそあるんだ。そのことをダビデは改めて周りの人ではなくて神様に顔を上げていくときに確信し語っています。そして改めて王としての力を回復していくダビデは民に語りかけるのが八節です。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころであると語ります。ダビデについてきた民一人一人にこの試練を共に歩んでくださる中で、どんな時にもと言います。でもまさにどんな時にもと言っていて、それぞれの歩みの中で、それぞれの働きにおいて、あるいはそれぞれの家庭において、交わりにおいて、どんな時にも信頼するのは神様に対してだとダビデが励ましています。心を神様に注ぎ出せっていうことと沈黙するということは矛盾することではありません。注ぎ出すというのは空にするというふうにも訳されます。心を神様に注ぎ出していく、そして空にするという、自分の不安や不満や悲しみや怒りを神様の前に注ぎ出して、空にして神様に委ねていくということを表しています。ペテロの手紙の第一の5章の7節にこういう御言葉があります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちはいろんな思い煩いをやっぱり生きている以上追うのが現実です。でも一切神に委ねなさい、まさに神の前に注ぎ出していきなさい、述べなさいと言います。神があなた方のことを心配してくださる。どうしても自分で心配してしまうんですけれども、心配もなかなか離れないですけれども、でも神様に注ぎ出していくときに、神様があなたのことを、そのあなたの問題を心配してくださると言っています。元のところもう一度読みますけれども、八節。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。今この年を終えて新しい年を迎えようとしている中で、皆さんの まだ負っておられる心配事は何でしょうか。沈黙するということは、ただ黙っているのではなくて、これを注ぎ出していくこと、そして委ねていくことであります。神こそが我らの酒どころであるのです。最後の段落に入りますけれども、ここでダビデは本当に信仰に立って、人は恐れるに足らず、恵みを与えるのは神である、そう確信して告白していく、そんなまとめとなっています。低いものはただ虚しく、高いものも偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。低いもの、高いものとありますけれども、まあ、実際そんなに細かくは表現されてない言葉です。すべての人間を指しています。でそのような人間においては、虚しい、偽りだというふうに言っています。まあ、もちろん本来の人間は神様に作られた素晴らしいものであって、真実を生きるものでありますけれども、ここで言いたいことは、悪を働く人間に対して恐れるに足りないということを言っているんです。多くのものに取り囲まれながら一人の人を襲うようにその命を狙われていたダビデでありました。痛みを覚えながらその試練の中に耐えているようなダビデでありました。でもこのダビデの祈りが進んでいく中で、そのような人は恐れるに足りないということを確かなものとしていくんです。計りにかけると彼らは上に上がるほどのものでしかない。息よりも軽い、吹けば飛ぶようなものでしかないんだというふうに言います。そしてまた自分自身においても、自分も人間ですから、人間的なこの力によって得てきたものを、そこに望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるなと言っています。そして最後に改めて神の方を向きます。神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた。力は神のものであること。一度二度というのは、あの1、2じゃなくて、あの指摘表現を使っています。確かに、確かに私はそれを知ったということを言い表そうとしています。力は神のものである。そして最後に12節、主よと、改めて顔を天に向けるように、主よと、恵みもあなたのものです。恵みが与えられること、祝福されること、幸いな人生を送ることを私たちは誰しももちろん望んで生きていますけれども、その恵みもあなたのものです。その恵みを私たちに与えてくださるのはあなたなんです。あなたはその行いに応じて人に報いられますというふうに終わっています。神様はご自身の真実をもって私たちに報いてくださる。行いに応じてってありますけれども、その真実、私たちはキリストにあっていただくものでありますから、その恵みは約束されていると言えます。改めて まとめとして考えたいと思います。ダビデとてこの世の試練を通る中で死の前に黙って祈ることができなかった、そんなところを通ってきた姿を思い巡らしました。まっすぐに神に向かって顔を上げていた日ばかりではない、周りの人々に向かってその視線はあり、心はあり、恐れをなしているような揺らぐような現実があったということを覚えます。しかしここまでの歩みを通して多くを語らないで行間に秘めているこの62編ですけれども、ここまでの歩みを通して確かに恵みを与えるのは神様である、主であることを知っていくダビデの心の展開が見える。で、逆に人は私の人生を左右できるものではない、私の人生を陥れるようなことが人にできることはない、神様は私たちに恵みを与えてくださる、恵みを与えてくださるのは神である。だから私たちはこの神に向かって視線を上に上げて黙ってこの方を待ち望もうというんです。その時に私たちは揺らぐことがない、まさに神こそ我が岩、我が救い、我が櫓であることを知っていく、そのダビデの告白に心を合わせたいというふうに思います。1年間を過ごす中でいろいろな試練を通る中で、きっといつも神様を向いて見上げて生きるばかりではなくて、黙って信頼して祈ることができなかったこともあったのではないかと思いますが、しかし今この詩編に心を合わせながら沈黙し黙って神様に心を向けたいと思います。どうぞこの年を振り返りながら、ひととき主の前に静まりましょう。黙祷したいと思います。